エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも OK です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
渋谷陽一もオジーオズボーンも亡くなってしまった昨今でございますけれども最近いかがお過ごしですか？
オジーオズボーン、確かに
76歳ですよ。
案外若かったね。なんかもっとおじいさんなんだと思ってたけど、イメージかな、我々の。
そうですね、
魔法使い感あったなー、うん、みたいなさ。
あ、そうだね、うん、年齢不詳な感じ。
そうだから、デーモン閣下っぽいもんね。だってね、
あ、何万歳だって。
2076歳って可能性あるんじゃない？2万か、2万76歳っていう。
あ、まあ人類初の魔法使いだとすると2000何歳の方がいいかもしれないね。
そうか、
その一端としてコウモリを食べたりしていたて。
そうそう、だから、あ、魔術に必要だっていうね。とであればなんとなくわかるけど、そうですか、オジンオズボーンね、うん。
はい。
オジンオズボーンもいましたけどねっていう。
ああ、それはお笑いですよね。
いや、あとね、やっぱ参議院選挙終わりましたけれども、と大騒ぎしてますけれども、まあおそらくね、はい、この後だいぶ選挙違反がいっぱい出てくるんだろうな、とか思って見てますけどね。
ちゃんと公職選挙法を執行してほしいですよね。
うん、ちゃんと見たらだいぶね、違反とか出てくるんだろうなと思っていますけど、
うん、
最初のさ、なんか、やっぱ受理するのが甘い気がするんですよ、うん、ハードルがね。
ああ、
まずは、卒業証明書と一緒に、なんか、提出とかする。どうせ揉めんだから最初から取っといてくださいよっていうさ、
なんかもう。立候補の届け出には卒業証書が必要です
っていう、ね。いるでしょ、だって書くんだからさ、最終学歴って。なんか、そことかでさ、もうなんか、ちゃんとやった方が結果良くないっていうさ。
そうだね、うん。ちゃんと履歴書と一致する証明書が必要ですっていう。
あとなんか、なんですか、なんか会社やってますとかいるじゃん。なんか、なんとか会社社長みたいな。あれもちゃんと実態があるかもさ、なんか出してもらってくださいと。
登記とかね。
納税のさ、記録とかする。
そうですね。
そう。そうすると、実態ないじゃないですか、みたいになって、うん、無職で出るしかないとかさ、そういう、ね。
出るのは自由ですよ。
自称、ね、じゃあ自称つけますみたいな、そういうさ。じゃない。だからまあなんかそういうね、ちょっと最初、いや、わかりますよ。そのなんか、門戸を開くとかさ、敷居を低くとは言いますけども、うん、なんか一定のルールは後からでこう見るんだったらさ、そこはなんかこう、ハードルとしてちゃんと置いてさ、うん、いや、少なくとも、その後はあれだよね。国会の時間寝ないでいられるかとかをちゃんとやるっていう。
睡眠時無呼吸ではないかみたいなね。
そうそうそう。
うん。ちゃんと眠りが取れてる証明がいる。
つまんない話でもちゃんと反応できるかって。途中こう刺されて、うってならないかみたいな。ちゃんと見る。
お話がちゃんと聞けるかどうか。
そうそうそう、そう、うん。でもさ、それ、いや、資質じゃない？一応政治家というか、その議員になった場合に必要とされる資質を一応全部、なんていうの、証明した方がいいのかなって思いますからね。
うん、そうね、うん。まあ、突飛な才能はなくなるでしょうけどね。
突飛なやつは、だから加点方式ですよね。だから、減点方式と加点方式ありますので、まあ、でもよくあるじゃないですか。やっぱり、頭脳、明晰であってほしいなとかさ。あとは、少なくとも、健康じゃないと、例えばね、ダメとか、いろいろあるわけですけど、出席しないとダメじゃん。ね。国会にさ。
まあまあ、出席の方法は今、テクノロジーの力でなんとかいろいろできるだろうからさ。
ああ、そうかそうか。どっかの国からみたいな人もいましたけど。出頭命令が出てましたけど、みたいなね、人もいるので。
まあ、健康についてもさ、その最低限、
うんうんうん、
国会運営に関われる程度が担保できればいいですよ。
まあね、それは、そのね、いろいろ、ね、状況、いろんな状況の人がもちろん、出た方がいいと思うんですけど。
そうそう。死んだ魚のような目をして寝てるような人よりはマシですからね。
やる気を測らなきゃダメだね。
あ、
うん。
ちゃんとやる気スイッチがあるかどうか。
そうそうそうそう。うん、やっぱちょっとそういうのはね、あった方が。いや、正直その、あれだね、あとは。やっぱりインターンシップですよね。
お、一回やってみる。
ちょっとやらせて、そう。だから、今回当選する人は2倍のやつ当選させますと。
ああ。
で、ちょっとやって、第2回をやるんですよ。何ヶ月かしたら。
二次投票ね。
そうそう。いや、なんかそれ結構合理的じゃない？
まあ、その活動をちゃんと我々が監視しないといけないわけですよね。
だから最初はすごい国会議員多いのよ。国会で。
おぉ。
けど、刺されて答えられないやつとか、寝てるやつとかはもうどんどん退学になっていきますから。
ああ。うん。まあ、現状の選挙はそれを一回でできるよね、みんなっていうことですからね。
おそらくもうできないことになってますよ、やっぱね。
ああ。
うん。
まあまあ、その希望者には見学は自由ですからね。
ね、だから、そしたら国会中継とかもすごい盛り上がるんじゃないですか。視聴率も上がるでしょ、だって。半分はいなくなるんですから。なんかさ、ネットフリックスのなんかなのかな、企画なのかなってみんな思うっていうね。
イカゲーム的なやつかなっていうね。
今週の退場者発表みたいな。うわーっと、次のシエピソードまで残れるのか、みたいな感じ。
ああ。
終わり方できるわけですよ。
毎日、テレビの青いボタンを使って投票しましょう、みたいなね。
そうそうそう。そうそうそう。うん、いや、なんかそういう、その、だから政治、だから確かに、いや、過去やってた人はまあいいけど、新人ともなるとね、それはやっぱり、うん、できますとか言ったところで、やっぱりじゃあちょっとやってみ、ね、もらいましょうとかさ。
うん。
自信があるなら、じゃあやってみてくださいってのあるじゃない。
ああ。
うん。
まあ多分それが社会経験だったりとか、あと秘書とかですよね。
ああ、ではそういうことね。政治家の秘書をやってましたとかね。うん、だからなんかこう、ちょっとやり方変えないと、そろそろ
、
なんとなくすごい方向にっていうか、ああ、この人受かるんですかみたいな感じになってきてる気もしなくもない。
倍にすると結構費用がかかるよね。
まあ、だから最初は収入半分ですよね。だから倍だけど、収入は半分みたいなさ。
ああ、1年目は全員半額。
そうそうね。ちゃんと正式な資格を得たらもちろん倍になりますよ。だって他の人いなくなるからね。
ああ。そうなんだろうね。お金がないと人を雇えなくって、政策を立案したりできないっていうのもあるよ。
ああ、そういうこと。まあでもほら、まだインターンだから。政策はいいでしょ、うん、みたいな。
最低限、ね。
立ち振る舞いを見てくれっていう、そうそう。新入社員だからっていう。
ああ。
うん。まあだから国会もね、入りきらなくなっちゃうんだったら、
はい、
二階席とかね。
ああ。
アリーナ席っていう。
ああ。確かに国会はさ、天井すごい高いから、今から二階席を増設するっていう手はあるよね。
できるよね。だからあんまり活躍しないとどんどんどん上行くからね。
ああ、見えなくなっていく。
うん、そうそうそう。さすがにアリーナ席からね、復活するのはなかなかドラマチックですよ、やっぱね。
ああ。
うん。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
垂れ込みいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月8日、RKB 毎日放送。民家の庭からブラジャー盗む男を逮捕。7月8日未明、北九州市にある民家の庭で干されていた女性の下着を盗もうとしたとして、61歳の男が窃盗未遂の疑いで逮捕されました。警察によると、事件現場になった民家の庭には防犯用のライトが設置されていて、ライトの点灯に気づいた女性の夫が庭を確認したところ、干されていたブラジャーに手をかける男を発見したということです。
うん、
女性の夫が声をかけると男は、郵便局はどこですかと話して自転車に乗って逃走。通報を受けた警察が電柱の陰に隠れている自転車に乗った男を発見して事情を聞いたところ、民家で下着を盗もうとしたことを認めたということです。取り調べに対し男は、知らない人の家の庭に干しているブラジャーを見てエロい気持ちになり、ブラジャーが欲しくなりました。ブラジャーを取ろうとしたところで男の人から声をかけられて逃げましたなどと話し、容疑を認めているということです。しどろもどろ。下着に全く関係ない言葉になってしまいましたね。郵便局はどこですか。
まあ、もしかしたらそのなんですか、U パックに入れて送ろうと思っているのかもしれないけども。
ああ。
これを入れて。
産地直送って形で。うん。
いやー、これはね、郵便局、局員ならまだしもね、その敷地内に入ってきてもね。
あ、そうか、うん、郵便局員が忍び込んでいて、迷った風を装って。
そうそうそう。お届け物ですなら、まだしもさ。
なるほどね。うん、それはそれで別の大きな問題になるからね。
そうか、郵便局じゃなくてさ、まだあれだよね、アマゾンの置き配を装った方が良かったよね。
ああ、うん、たくさんいるからね。
まあ、なんでしょう。置き配の逆なんだけどね、っていう、ね。
ああ、持ってくからね。置き引きですよね。
置き引きってのは普通に犯罪ですけど、ってことになっちゃうけどね。
ブラジャーに手をかけてるところを見つかっちゃってるんで、もう言い訳としては配達は無理ですよ。
だから、わらをもすがる気持ちですよね。ああ、ブラにもすがる気持ちって何か、何かあったんじゃないですか、ね。もう、息が苦しいって。ああ
ガスマスクが必要だ。
そうそうそう。ま、目が眩しいってことで、ちょっとそれでこう、目を隠そうと。
そうね。あと大量に流血して止血が必要だっていうことで。
ああ、止血バンドとしてね。うん、
はい。それは決死の覚悟で行かないとダメでしょうね。
でもさ、ライトがパンってついてさ、
はい、
そこのままやっちゃうのはちょっとって気がするよね。
そう、その瞬間に逃げなかったんですよね。
で、その後もさ、電柱の影に隠れてるってことは、どうしてもこれ諦めてないよね。
ああ、やり過ごそうとしたんじゃない？
ああ、そういうことか。
まだ逃げられると思った。
もしかしたらね。
その後もう一回行こうとしたかどうかはわかんない。
いやー、なんか執念深い気がしましたけどね。
タレコミいただきました。ゾンスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月9日、IT メディアニュース。和歌山県民は木刀を買いがち。メルカリは7月9日、フリマアプリメルカリの2024年4月から2025年3月にかけての出品と購入のデータを分析し、各都道府県の売買傾向をまとめた売りがち、買いがち大調査を発表しました。タイトルに特定のキーワードが含まれた商品の取引の割合を都道府県別に算出して調査しました。和歌山県民は木刀を購入する傾向が強い。剣術が身近な地域、かつ剣道の約8割を森林が占める林業県でもあり、木と剣術に対する親近感から木刀を求めるのかもしれないと同社は推定。2018年の調査で和歌山県民はヒョウ柄を買いがちだったが、今回は売りがち。7年間でヒョウ柄ブームが過ぎ去ったという仮説を提示しました。鳥取県民は漫画全巻を購入する傾向が強い。水木しげるさんや青山剛昌さんといった人気漫画家の出身地で漫画文化が根付いていることが背景にある可能性を指摘しています。この他沖縄県民は排水ホースを買いがちでダンベルを売りがち、大阪府民は紙袋を売りがちなどの傾向があったということです。
これさ、フォローを しようとしてくるとしきれてないからね。
あんまり理由として適当なのかっていう裏付けがないじゃん、あんまり。
まあ、隠さなければいけない真実があるとしか思えないってことですよね。
ああ、そうね、うん。本当は何か別の理由で木刀を買っている。
どう考え、ね、ほん、ね、そ、なんかそこに、あの、やばい、やっぱり治安が良くないなってことになっちゃうといけないんで。そう言いたいところだがっていう、なんかね、枕言葉が隠れてるんだよね。
別の統計と付き合わせると、
そう。
例えば、強盗が異常に多いとか。
護身用なのか、みたいなね。
実力行使が必要な件なのかもしれないもんね。
まあ、だからそこの、ちょっとね、だから本当は、あ、そこはだから含みを残してるよね。ある。まあ、みんながそれで考えて盛り上がればいいよってことで止めてるんだと思いますけど。
ああ。
うん。実際にやっちゃうと多分もう発表できないことになる可能性もあるんだよね、とか。
ああ、うん。沖縄県民が排水ホースを買いがちなのもね。
まあ、いや、まあ、それはなんとなく台風の影響とか考えられるけどね。でもね、これはでもあれなんですよね。その、アマゾンの購買記録とはやっぱ違って、
うん、
売ってる人がいるわけだもんね。裏側にはその、つまりいらなくなった人もいるってことだね。
ああ、そうね、うん。まあ、業者もいるでしょうけども、大半は普通の人が売り買いしてるもんだと仮定して。
だとすると、やっぱりちょっと面白いよね。だから、排水ホースいらなくなった件はどこなんだろうっていうね。
ああ、うん、買ってる人がいるってことは、それを売りに出した人がいるからね。
まあ、全部沖縄で完結すりゃいいんですけどね。その、ね、売ってる人も買ってる人もみたいなさ。
それだと、物々交換でジモティーってことになってしまうんですけども。
そうだよね。まあ、あと大阪の紙袋って紙袋売れるのかっていうね。
なんですかね。感じも
しますけど。あ、あれかな？ブランド物の紙袋とかそういうやつ。
あ、ショッパーってこと？
じゃなきゃ、じゃないと、そのさ、普通の、ないでしょ、その紙袋。ただの紙袋。
ただの紙袋に、串カツを入れる。
それ串カツの方でカウントされるでしょ。紙袋でカウントされてるから。
なんかそういうイメージ。コロッケとか紙袋じゃないですか。
ああ、ああいうやつ。いや、それは販売形態の問題であってさ。いや、ちょっとこの、まあ、島根、鳥取、
うん、鳥取は漫画全巻を買いがち。
いや、昔だったらね、その書店が少ないからもちろん全巻買いに行くんだだったんでしょうけど、今はアマゾンもあるからね。
そうね。
ちょっと、どうなのかな、成り立つのかなって思いましたけど。
まあ、古本で手軽に手に入るんだったらたくさん買うよっていう人が多い。
うん。まあ、だから、読む人が多いって意味なんだろうね。まあ、メルカリでっていうことなのかし、どうか。まあ、なんですか、やっぱり、周りがね、砂漠でやることがないとか、UAE のようだということなの。
娯楽が少ない。
見渡す限りの砂漠だからと、ここは。ああ。そういうことなんですかね。
鳥取の砂漠はすごいちっちゃいですからね。鳥取砂漠っていうわけではないので。
まあでも面白いっちゃ面白いです、確かに、
うん。うん。あと逆もありますよ。買うだけじゃなくて売りがちな方もあって、奈良県はタロットカード売りがち。
うん、飽きてんのかな。
もういらない。
これさ、特定のやつって可能性ないの？なんかそのさ、たまたまその剣のそいつがもう100個ぐらい売っているとかさ。
ああ、突出した蛍光ブレーカーがいるっていう。
じゃないと、その、タロットカード。いや、だとすると、だから買いがちな人はじゃあ全国に散らばってるから、うん、ここには出てこないんだけど、売る方がなんか集中して
る
のね。
めちゃくちゃ売ってる。だから逆に、その全国のタロットカードが奈良県に集まる傾向がもともとあったんじゃないですか？
だから最初買ったやついるよね。もう、まあまあ、そうか、もしくはあれか、製造が奈良なんじゃないの？
ああ。タロットカードの生産が盛ん。
うん。
街中で誰でも持ってるから、みんな売ってるってことですよね。
もしくはあれだよね、多分なんか成人式のプレゼントで全員に配ってるとかそういうの。そしたらさすがに、売るよね、多分ね。
一年も持たずに売るよね。
将来占ってくれ、皆さん、新成人の皆さんってことで、市長がタロットカードを渡してんじゃない。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月10日、HTB 北海道ニュース。温泉旅館の源泉せき止め。
うん。
北海道の温泉旅館の源泉に何者かが侵入して石でせき止めるなどして勝手に露天風呂を作ったため湯の量が減り旅館の温泉施設が一部休業する事態になっています。ニセコ五色温泉旅館では今月1日頃から旅館から200メートル離れたところにある源泉付近でお湯を石でせき止めて勝手に露天風呂が作られているのが見つかっていました。周りには木で作られた椅子のようなものやバスマットまで用意されていたということです。ホースから勝手に引いたやつで温泉を水で冷たくして薄めてちょうど入りやすいように調整していると温泉を運営している取締役は語っています。この影響で旅館に供給される湯の量が減り、二つある温泉のうち一つが休業する事態になっています。旅館を運営する佐藤観光は警察に被害届の提出を検討しているということです。
へー、
これ何度もやられてるらしいですね。
いや、ちょっとそれはさ、
うん。
崩してもやられるってことなんだ。
そうです。
ビーバーなんじゃないの？
ダムを作る習性があるやつ、ね。うん。まあ、やってることとしてはね、ビーバーっぽいことですよ。
そのお湯を返せば問題っていうかバレなかったのにね。
ああ、流れを戻していればってことですかね。
うん、だからそこに溜めるけど、戻すっていう。う
ん、あ、そうですね。一時的にダムっぽくしてるけども、
うん、
ダムの先にはちゃんと流れがあって、元の温泉郷に戻るっていう。
だから、ここは源泉なんだけど、あっちは源泉じゃなくなるってことですか、ね、
中古だっていう。
一番風呂じゃないからねっていうね。うん、
そうだね。ちょっと深めの穴を掘って置くだけだったらば、そういうこともできるね。
その方が、ね、バレないし、いいと思うんだけどね。
そうだね。流れが止まらないってことは、被害にも気づきにくいよね。
そうそうそう。
うん。でもほら、石鹸とか入った水が流れてきちゃう。
ああ。ちょっとね。
うん。
まあ、どんだけ、でも、そんな毎日入ってんのかよ、この人ね。
毎日かどうかは知らないけども、椅子のようなものとかバスマットまであったってことですから、かなり楽しみにしてますよね。
いやー、これさ、こう、労力を考えるとね、一、うん、人じゃないのではっていうさ、何人かでこうやって、何人かで所有する温泉っていうね。
はいはいはい。
タイムシェアっていうね。そう、ね。会員権お前売ってるだろうっていうね、とかもしれない。
まあ何人かで、ここに来て、しょっちゅう楽しんでるってことになると、近場の人が犯人の可能性があるしね。
遠くから来ないと思うね。だからこれ絶対に、まあ、あと恨みとかもあるかもよ。なんかここの音声に対してさ。こういう時はね、首になった従業員とかはね、怪しいですからね。
ああ。 そいつが無料で解放しているっていう可能性が。
そうそうそう。うん、いやー、だってね。
確かにそのさ、水源のところはさ、例えば、土地含めて全部その旅館の持ち物だったりしない限りは、規制が難しいよね。
まあ出てるものだから、いや、俺だってっていうね、なる
ほど、
ね。
そうそうそう。だから、何度もやられてるんだとしたら、監視カメラとかで対策をしない方が悪いって言われちゃうよね。
だからもしかしたらそうね、自分の所有地じゃないからバリケードとか作れないのかもね。
ああ、そうね、勝手に物も置けないからとか。
うん。いや、そうなると別にお互い様感出てきたよね。ね
ああ、お前も盗んでるじゃねえか。
そうそう。なんかまあ、温泉使用料とか、温泉税みたいなのはね、払ってるんだろうから、まあそこか。言うとしたら、ね、脱税で訴えるしかないね。
ああ。なんとかして、その犯人を捕らえるためにはね。
そうね。マルサと女が温泉に駆けつけてくるってすごい。そういうマルサいないと思うんだけど、普通っていうね。
タレコミいただきました。ゾンスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月10日、FNN プライムオンライン。パナソニック、偽物のエアコン出回る。
お
フジテレビの番組イットが7日に報じた SNS 上で相次ぐサーキュレーターの偽広告、新たな商品の偽広告が出回っていることが分かりました。前回はアイリス大山と東京工業大学が共同開発したサーキュレーターと歌っていて、1秒で室温を20度下げるなどとアピール。しかし実際に届いたのは広告とは似ても似つかない商品で被害を訴える声が相次いでいました。新たに出回っているのはパナソニックが開発した世界最小のエアコンと歌う小型扇風機の広告。3秒以内に体感温度を16度下げるという驚きの性能を歌い、1個4990円で販売されています。しかし、パナソニックは全く無関係で、こうした商品は売り出していないということです。さらに、別の広告の画像には、山田電機のロゴが入っていて、その下には、東京消防庁がおすすめという情報に加え、楽天アウトドア用品ランキング1位と書かれています。番組でそれぞれの企業などに取材をしたところ、そのどれらも情報は偽物でした。今回の小型扇風機のホームページに書かれていた上海にある販売会社の住所に向かうと、住所の番地にあったのは工場などが点在する田園地帯。しかし建物は存在しなかったということです。
いやーすごいね。
まあよくあるあれですよね。
広
告画像の商品から謎のレーザーが出てるやつは全部地雷だっていう。
そのレーザー、
うん。話をよく聞くんですけども、まあサーキュレーターなんで、あの風を表すね、青い線が入っていたら、それはもう全部偽物だなと。いう感じですかね。
いや、性能と価格のバランスが釣り合わないもんね。
釣り合いませんよ。3秒以内に体感温度が16度下がる商品が5000円で買えるんですよ。
寒いだろうね。
寒い、ね。
16度下がったらね。
まあ仮に室温が30度だったとして、体感温度からマイナス16度すると人は死んでしまいますね。
で同時に温める暖房も買わなきゃいけないね。
そうだね。そうだね。
適温にするには、
う
ん。
ちょうどいい感じにこうプラマイゼロにしていく感じで。
いやー、すごいよな。なんか、このあたりのこの、まあ、まあね、ちょっと多いよね、最近ね、やっぱね。
まあ、買ってる人もさ、そんなわけはねえだろうっていうか、まあ、これはありがちなあれだなって思って買ってる人もいるんだとは思うんだよ。
うん。
その、結局、手軽なファンディファンが欲しくて、すぐ届くんならこれでいいやっていうさ。
まあ、だからその、なんていうの、見た目と届くのが一緒であってほしいよね。それだけあってればさ。
物がね。
まだいいけど。うん。
変なもんを高く売りつけられたっていうことだけは避けたいですけどね。
でも多いんだろうね。
まあ、物としてすごい単純だからさ、リチウムイオン電池とモーターがありゃいいんだろうっていう。
まあね。
うん。そんなもんは多分深圳の潰れた工場にいくらでもあるよっていう。
まあだから、いろんなやつとか届くんだろうな、みたいな、ね。ああ、
そうだね。
在庫一掃セールって書いてもらわないと困るよね、そうなると、ね。ああ、
そうか。正直に在庫一掃セールで売れなかったやつですよって書いてくれた方が買うよ。
そうなんだよね。うん、本当に、あれなのかな。パ、マルナソニックって書いてないのかね。
ごまかしてる。そう。本当に信用を与えたいんだとしたら、これは逆効果だもんね。
そうなんだね。まあ、そうが、うんって可能性はあるよね。
あ。パナニックね。タレコミいただきました。ロックさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
このお二方の垂れ込みが群を抜いてることに疑問を持つ方は多いと思うんですけど。
お
別にこれは、やらせでも何でもなくて本当に垂れ込みをいただいてるんですけど。
お
採用率が高いってことは垂れ込み率も高いんですよ。
数がねってこと
数がものすごい多いんですよ。垂れ込みがない日がないし、1日に何通も垂れ込んでいただいてるんで、必然的に採用率が高いんですよ。
AI なんじゃないですか、実は。実在するのかどうか、ちょっと。
そうですね。
それぐらい多いと。
そう、だからまあ、AI 使って効率化はしてるかもしれないね。うん、我々5の身の AI の使い方をされてるかもしれないけども。
こういうやつ探せよって言っているってことね。
そうそうそう、そう、うん。もう片っ端から AI に突っ込んで、厳選しているっていうね。
はあ、素晴らしい。正しい活用法です。
そんなニュースが日本に国内にたくさんあっても困るんですけどね。
実はね。うん。
うん、7月10日、読売新聞。教習所から車を盗む。
おお。
自動車教習所から教習車を盗んだとして、岡山県警津山署は10日、教習生で大阪府の男18歳を窃盗容疑で緊急逮捕しました。男は運転免許取得合宿で岡山県に滞在していました。調べに対して容疑を認めていて、仮免許の試験に落ちたことに腹が立ったと供述しているということです。発表では、男は10日午後0時35分頃に自動車教習所で教習車時価約80万円相当を盗んだ疑いです。無施錠で車内にエンジンキーが置いてあったということです。
うん、
教習所の職員が教習車で敷地外に出る男を目撃して110番し、約1時間後、県警機動警ら隊員が教習所から南に約30キロ離れた岡山市北区内で教習車を運転中の男を発見していたということです。
まあ、示したかったんだろうね。
あ、
運転できることをさ。
仮免許を与えるべきだ。
だって30キロ行ってんですからね。
ああ。
とりあえず。
そうね。教習所でスピードが出ないにもかかわらず。
無事故無違反ですと。自ら示す実力を示したってことなんじゃないですかね。
そうですよね。最近の教習所は多分、車内にドライブレコーダーついてるでしょうから。それを見てみろと。
ああ。そういうことか。自己採点してくださいと。
そうですよ。俺のドライビングテクニックをと。
そうそうそうそう。
うん、仮面に値するはずだっていう。
だから、もしかするとその仮面落ちたのは素行の問題だったかもしれないからね。
それ以外のね。
うん。
運転技術以外の部分に問題がある。
こういう風にと。
そうですね。確かに、その、この行動からこの人に安易に免許を与えてはいけないなっていうことはわかる。
一個前の性格判断でさ、自分勝手すぎるっていうのが出たんだよ、多分ね。
安全確認義務に戻るぞっていうね。
そう。
うん、
まあだからな、よくあるじゃないですかね。これもしかしてあれかもしれないね。
はい、
チャンスを与えたんだけど最終テストだったのかもしれない。要は、鍵をわざと置いてやるっていう。所長。あいつは取ると思いますっていう、ね。
ああ。チャンスを与えてあげようじゃないかっていうね。
っていうチャンスだったのにやっぱ盗んじゃったっ。
自制心を見るテスト。
ほらねって。
垂れ込みいただきました。ゾンスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月10日、IT メディアニュース。立川市、中学生に空調服を貸与。東京都立川市は7月8日、中学校で電動ファン付きウェアを貸与する仕組みを始めたと発表しました。統計工事の猛暑対策の一環として、立川第4中学校で実施。6月30日から希望する生徒へ貸与していて、9月中旬まで続ける予定だということです。リュックサックを背負った状態で電動ファン付きウェアを着ている場合でも、背中に空気が流れるように工夫をしています。また、統計工事以外にも、体育を見学する制度などにも、電動ファン付きウェアを貸与しているということです。
いや、体育やっちゃダメだろ、それ。
ああ。
見学のに、見学者はそこにいなくていいよね。
ああ。
そもそもさ。
そうね。空調の効いた室内に入れてあげたいとこだけども、まあ一応さ、何やってんのか見学して次回の参考にしてもらわないと困るわけです。
それはさ、教室の上から見とけよっていう、ね。
ああ、俯瞰でね。
う
ん、
そう、うん。
より全体を見ろっていう。
より次回のサッカーがすごくなるかもしれないね。
ああ
鳥の目でやつは見ているって。
ああ監督目線。
誰もいないスペースに走り込んでいるぞ、やつはっていう。ああ
そうね。試合全体をちゃんと見ているっていう。しかも、相手のポジショニングとかを想像できているってことですね。
そう。
うん、まあ、それ、体育は全部サッカーだったらいいんですけど、個人競技だと話にならないんで。
確かに。
うん、 あの、徒競走とかでうまく走る方法とかを教えてるときに、上からチラッと見てもさ、
角度がないからね。
そう、腕の振り方とかわかんないじゃんっていう。うん。まあ、これぐらいやんないといけないぐらい強烈に暑いってことですよね。ちなみにですね、岐阜県内の小学校では、公用車による送り迎えが始まっていると。
まあ、そらそうでしょ。だってし、出ちゃダメだって言ってんだからさ、なんか、気象庁とかが。
これやってるところの町長さんは、ちょうどそのお子さんがその小学校に通ってるらしいんですけど、うん、朝はまだしのげるけど、低学年の子供は帰る時間が早くて、午後2時とか3時とかに下校していると。
うん、そうなんだね。
一番暑い時間帯を小さな子供たちだけで帰らせるのが問題である。で、しかも、その町によっては、学校が統廃合されたりとかもしてると思うんだけど、家まで、その3キロとかかかると。
それは死んでしまうよ。
なので、まあ都会とは違って、もう公用車で送り迎えするぐらいの対応が必要なんだってことですよね。
だからアメリカみたいにもうあれだよね。黄色いスクールバスだよね。もう導入。
バスね。
うん。
うん。まあ、その、消防車とか救急車並みに優遇してもらえるやつね。
そう。アメリカのハイスクールコメディでよく見るやつだっていう。
あの、頭がちょっとちっちゃいトラックみたいなやつ。
そう。
うん。
あれ、いいな。あれがいいな。
そう。だから、その、小学校とか多分もともとバス代とか安いと思うけど、ただにするぐらいした方がいいよね。
そう。そうですよ。
あとは、その、一般人の方でも、小学生とかを乗せてもいい免許とかを別にあげる。
だからなんかそういうさ、あの、子供対応できるライドシェアだよね。
あ、そうそうそうそう。ちゃんと資格試験としてあげる。
ね、そう。
うん。身元調査とかを厳重にやった上でね。
で、あれがいいと思うんだよね。
はい。
保育士さんとかもさ。
うん。
あの、その時間は子供を寝かしつけてるから、保育園は。その間、バイトでこう行くっていう、
ね。ああ。
自分の車で。もうダブルワークでダブルインカムですよ、そうすれば。
ああ。そんなタイミーさんみたいなことを。そんなね、あなた、仮に自分の子供がそうされてると思ったら許せますかって話ですから、無理ですよね。
大丈夫。特に寝てる間大丈夫なんですと。
ああ。まあ、その、寝てる間ベッドに縛り付けられてるんだったらいいですけどね。
いやそこはもう園長先生が全部見ますからっていう、ね。
ああ、一人で転がしますからっていう。それはそれでまたワンオペだっていうことになるじゃないですか。
そうか、問題になっちゃうね。うん、
その、自動寝返り機みたいなものが全館に導入されていないと無理ですよね。
いや、でもね、あの、正直、こだわりすぎてるんだよ、昔のそのさ、時間割に。
ああ、なるほど。
2時に返すっていうことにさ。もはや違うよねっていうね。
そうね。うん、だからもう、大幅にサマータイム導入じゃないけど、もう朝4時とかに登校っていう、ね。で、もう午前中に全部カリキュラム終わらせて帰るみたいな。
そうだろうね。10時にはもう、お昼食べないと。
あ、そうだね。まあそうしたところでもう気温は35度なんですけどっていう。
まああとは地下だよね、地下。
地下ね。その一年中温度が一定ですみたいなね。
うん、学校から家までいろんな地域までもう地下道を掘るっていうね。
ああ、そうか。その大震度地下を利用して。
地底人ですよね。
ああ。もう日本全体が地底人になるしかないよね。
だ下水をもうちょっと綺麗にしてね、下水道を歩けるようにするっていうのがいいよね。
ああ。まあ確かにで、一番でっかいのは下水か地下鉄か。
でもしないと、まだあとはもうもはや夜やるしかないよね。
夜か。善良な日本人の昼夜が逆転すればいいんですよね。
まあ、しょうがない。だからほら、あまりに暑い東南アジアとかってだって夜工事したり仕事したりするでしょ？
そうだね。
あれだね。
だから、そうなると、悪い奴は昼間に動くっていう。
暑いのよくやるなーってなるんですね。
みんなが寝てる時にね。まあ、日本人の睡眠リズムが崩れないかどうかだけは心配ですよね。
まあでもスペイン人のシエスタみたいにさ、ね、昼間寝てるんですと。
そうだ、シエスタ認めるぐらい緩くした方がいいことは確かですよ。
まあ、だから、家から出ないってなるとね。
そうね、だから、オンラインで授業をする
夏だけね。
夏だけ、う
ん。先生が回ればいいんだよ、車で。
あ。
オンラインを、基本とするんだけれども、おい、サボってんじゃねえって言って。
ああ。
車で来るっていう。
急に駆けつける。
校長回ればいいじゃん、だって、ね、暇なんだから。
そうだね。 うん、先生は学校で授業をリモートでやって、その間校長が各校を訪問っていう形にして。
家庭訪問毎日するっていう、
ね。毎日してくる。今日は誰ん家に行きますっていうね。
ちゃんとやってるかっていうね。うん、あのね、ヨネスケスタイルで行くのがいいよ。隣のランチみたいなんです。
今日の校長先生のランチはここで食べますっていう、
ね。そう。ここ盛り上がると思うんだよね。結局ね、やってみたら毎日そうめんって可能性あるからね、校長。今日もかーって言って。あ
そうね。この家庭を回ってるってことは、いつもどこかでそうめんがっていう。
もう校長のそうめん時刻っていうね。うん。サブタイトルつきます。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月10日、ナゾロジー。話題沸騰中のロックバンド、実は AI だった。
おー。
今年6月、Spotify のレコメンド欄に突如現れて、あっという間に月間75万リスナーを超える話題のインディーロックバンドが登場しました。その名は、ザ・ベルベット・サンダウン。
70
年代のサイケデリックロックに、シネマティックなオルタナポップ、夢見心地のアナログソウルが混ざったようなサウンド。実はこのバンド、100%AI によって作られた音楽プロジェクトだったのです。音楽ストリーミングサービスに現れたのは2025年6月のことでした。Spotify、Amazon Music、Apple Music などの主要サービスに2枚のアルバムが登場、ほどなくして数十万の再生数を獲得しました。SNS では作られた感がある、完全にフェイクだ、画像も AI っぽいといった議論も巻き起こっていました。バンドの公式 X アカウントは当初自身の AI 疑惑については強く否定していました。しかしその主張はローリングストーン氏の独占インタビューによって覆されます。バンドのスポークスパーソンであり、準メンバーを名乗るアンドリュー・フレロン氏が実際には AI 生成プラットフォームを使用していたと認めたのです。つまりこの話題のバンドは楽曲も歌声もビジュアルも全てが AI ツールによって生成された作品群だったのだということです。
なるほどね。
登場は多分他の作品もたくさんしてると思うんですよ。
うん。
特に Spotify はそういうやがらが多くて困ってるって話も聞くんですけど。
なるほど。
レコメンドに偶然乗っかると爆発的に売れたりするっていう。それでヒットしたんじゃないかって話ですね。
だから逆に言うとその、あれね、Spotify のそのレコメンドする人も騙されちゃったってことだ、最初にね。
あ、いや、レコメンド自体も機械化されてるんですよ。
あ、だからみんながこう聞き始めてるとどんどんそこに上がってきちゃって人目につくようになっちゃうんだ。
その今聞かれてる音楽の音響的な特徴をもとに自動的にレコメンドする仕組みになってるらしくて、
そういうことね。
それをうまく掴むとこういうヒットもできるんじゃないかみたいな。
だから結局もうなんていうの、あまりにたくさんあるから、うん、埋もれているものがパッと出ればそれ何でも売れる可能性があるってことだね。
あ、それはもちろんあるよね。だからたまたま今回 AI だったけど別に人の作品がいきなりヒットすることもあるよ。
だから書店の平置きみたいなもんだよね。
あ。そう、偶然出会うっていうね。
それじゃなきゃもう無理ですと。あの棚のやつは売れませんっていう世界っていう。
ああ、そうね。
あるじゃない。
棚差しと平置きは違うよね。
まあまあ、だからそういう意味では、こう、ある意味、どの音楽、ジャンル聴いてる人にもレコメンドが走るように、うまく調整されてた可能性もあるしね。だって、いろんなものにこう、混ざっているし。
そうだね。まあこれでも多分話の肝はそこじゃなくって、その AI であるかどうかによって反発される事態ですよね。
最初に言っときゃいいんでしょ？
あ、そうか。初めから AI ですって言ってたら、まあでも勝負にならないのかもしれないよ。聞いてもらえなくて。
やっぱそこは、あ、もう要は感情論だよね。
そう。だこのスポークスパーソンだって言ってる人も、その今までの技術の進歩と何が違うんだって話はしてるわけですよ。
まあ、だから、すごいエフェクターみたいなことだよね。
ああ、そうだね。
例えば。
例えば、その、シンセサイザーとかドラムマシンとかと同じじゃないかっていう話ですよね。
確かに、だって、ドラムできないのに、ドラムマシンがあればできるようになったっていう時代だもんね。時代があったわけだもん。
楽器弾けないのにテクノだってやってるじゃないか。
ああ、だから。ああ、だから、いや、別に一緒じゃんね。そういう意味だよね。
そうそう。だけどまあ、純粋に音楽ファンとして長年音楽に楽しんでた人たちは、そんなもん音楽じゃねえよ、みたいな。
だから、こいつが写真出てくればよかった、最初から。
ああ、私が作っていますっていう形で。
で、 をマック片手にやってりゃ別に良かったわけだよね。
ああ、そうだね。
うん、嘘がないもん。
うん、それはそれで注目はされただろうしね。
だからまあちょっとそういう意味では、確かに AI、だから、難しいのはだから、いろんなものの要素を持ってきてるってことは、やっぱり、盗作のね、恐れもあるわけで、
あ、
まあ、そこはね、まあ、この人の責任だからちゃんとやってんだろうけど、でも、なんか、何が実在しないのかって言われると確かに難しくて、画像だけ本物ならとりあえず良かったのかなと思うけどね。
あ、
だって、作り方の世界だったらいいけど。
でもあれですよね。現状、生成 AI は過去の作品を元に何かしらを生成してるわけで、必ずどっかから引用はあるはずですよね。
そう。だからサンプリングなんですよ、結局は、ってことになっちゃう、ね。ああ。
それだとヒップホップはいけないのかって話だもんね。
そう。まあでも確かにこれ、だから難しいよね。その想像力、クリエイティビティみたいなものを本来は競うんだっていう、それが音楽だと思い込んでる我々に対して、うん、そうじゃないってことを突きつけてるよね。
そうですね。だから、誰が作ったとか、誰が演奏してるとかじゃなくて、その音楽が好きかどうかだけが問題だっていう問題提起ですよね。
どうなんだろうね。うん、どっちが市民権を得るんだ。
もう我々にはもうわかんないですね。
感情論による多数決ですからね。まあこれだからあれだよね。我々に突きつけられてるのはさ、はい、今後はアーティストっていうのはライブで輝くしかないってことですよね。
ああ、なるほど。実体験としてね。
ライブ能力の人たちなんだっていうさ。
うんうんうん。
作り込むことよりも、それはもう AI の方が勝るからと。
そうだね。だから楽器の演奏もそうだろうし、うん、その観客を盛り上げるとかさ、
うん、
パフォーマンスが音楽の本質だってことになってるかもしれないね。
そう。やっぱりだから生音ですよと。
はいはいはい、はい。
基本的に。まあ確かにそれはさ、オーケストラとかだってさ、うん、やっぱりね、デジタルで聴いてるのと、その現場に行って、うん、あのアナログの音の、やっぱり迫力が違うからみんな足を運ぶわけですもんね。
はいはいはい。
だやっぱそこは、そういう方向にいろんなものがなってくんだろうね。やっぱりライブ感を求め、まあ当たり前だけど、そっち重心なんだろうね。
そうだね。だからもう、かえって小さいライブハウスがたくさんできたりとか、そういうこともあるだろうしね。
だから落語みたいな感じになりますよね。
ああ、そうだね。
寄席のような。
東洋館行ってみたりみたいなね。
そうそうそう、うん、ちょっとそういう意味では変わってくるんだろうね。要は楽しみ方というかさ、
楽しみ方も変わるし楽しませ方も変わるんだよきっと。普通のライブやってたらつまんねえからみたいなことで変なことし始める奴らもいっぱいいるよきっと。
またコウモリ食べ始めんだ。
ああ、
だいぶね。
そうね、もうやってる人いないから今度は俺がやるってことでコウモリをかじり始めたり豚の内臓をぶちまけ始めたり、
そうか、うん、だからショーになりますよね。
なりますね。観客とお相撲を取ってみたりとか。
まあ、でも逆に言うとさ、そう、最も原点に戻るよね。だって昔はそんなデジタル配信もなければ、基本的に配信もない。ね、レコードだってない時代があったわけで、それはもはや、何ですか、うん、ライブしかないかったわけだからね。
そうですね。吟遊詩人ですよね。
基本全員そうなるってことだよね。
だからほら、北欧のデスメタルバンドがよく言ってますけど、最近ストリーミングとかで全然儲かんないので、うん、その、ライブをやって T シャツを売るのが俺たちの商売だみたいなことを言ってるんですよね。
T シャツ屋ね。
そう。それがメインの収入だと。
なるほどね。でもそれ分かる気がするよね。
だからその、すごいでっかいライブをたくさんできないと、そうなるでしょう。
でもほら、やっぱり、物を売らないと確かにお金にならない。デジタルのものとかね、音源みたいなものって全てが、うん、デジタル化されるものは、まあ、大して売れませんと。いや、コピーできるものは大して売れませんと。
いや、まあ、そうだし、うん、その、今人はアルバムを買わないわけですよね。ストリーミングしちゃうから。
だね。
ストリーミングだと儲けはすごい少ない。
だから、どうなのかね。なんかこの流れってもしかしたら、例えばさ、超大物がね、うん、こう、徒党を組んでさ、ストリーミングしないと。うん、まあまあ、今もいるけど、なんかそういうね、感じになって、ストップをかけないと、結局、食べていけないから、ストリーミングにあるのは AI だけになっちゃうよね。そしたら、ね。
ああ。でもみんなそれでいいですって言ったらそれになっちゃうよね。
なっちゃうってことでしょ。
今回のこのベルベットサンダーが示してるのはそういう未来かもしれないってことですよね。
そういうことなんだよ。だから音楽っていうものは、うん、もはや人間がやるものではなくなっちゃうかもしれませんよと。
ああ。楽器がなくなるっていう。
そう。そう。
どうなんだろう。でも、まあ、音楽聴くのと楽器を演奏する楽しみは別か。
まあ、だから、やるものになるのかな。そうするとね。
そうだね。じゃあもうみんなバンドやろうぜってことで。
バン、なんか80年代バンドブームがね、復活って、ね。イカ天。
あ。 タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月11日、毎日新聞。勤務中に警視庁で性交類似行為。
お
勤務時間中に警視庁本部庁舎内で性交類似行為をしたとして、東京都警察情報通信部、通称都通は11日、男性事務官24歳と女性事務官25歳を減給10分の1、1ヶ月の懲戒処分にしたと発表しました。二人は同時続けで依願退職したということです。都通によると、二人は2024年の12月から今年の5月頃、警視庁本部内の倉庫で勤務時間中に6回性交類似行為をし勤務を怠ったとしています。二人は会計担当で新卒の女性事務官を男性事務官が指導する立場でした。二人は倉庫内での仕事中、内側から鍵をかけて1回あたり15から20分間ほど行為に及んでいたとされています。交際中ではないが双方の同意があったと言います。5月末に女性事務官から上司に相談があり、SNS 内のメッセージのやり取りなどから行為があった時期などを特定したということです。
類似行為ですね。
類似ですよね。追って知るべしですよ。ただこれちょっと良くないのは、女性から上司に相談があったってことなんで。
それはちょっとね、どういう相談ですかってなる
よ、ね。なんか力関係が働いてる気がするんだよね。
それは良くないよ、
これ。何らかのハラスメントっぽいよね。
だって同意っていうね、ことじゃないよね、そうしたらね。
だとするとね、同意があったとは言ってるけどっていう。なんで相談するんですかって話になるじゃないですか。
いや、だからその、類似行為がエスカレートしてますっていうね、可能性はあるね。
その成功の本来の道筋から外れてますって可能性があるよね。
そうそうそう、そ
う、この先に成功がないはずなんですけどっていう。
類似の類似の類似みたいな、なんかもうね、そうそうそう、もはやあの、脇道ですよ、これはっていうね。
そうなんだよね。小数点掛け合わせていくと、どんどんゼロに近づいていくじゃないですかっていう。うん。
かもしれないね。
そうね。成功が1だとして、類似行為が 0.5 だとすると、1回やるごとにちょっとずつ、半分ずつ離れていくからね。
もはやなんだかわかりませんになってたかもしれない、ね。
エスカレートするってそういうことだよね。うん。なんだろうね、その、本番やっちゃまずいみたいな感覚があったのかな？
そういう、やっぱお店の感覚があるんじゃないですかね。
お店？
本番行為はダメですっていう。
ああ。うちそういうのやってないんで。
禁止行為ですよ。
まあね。勤務中だから最後までしないみたいなことですかね。
警視庁ですから、やっぱ本番はダメですよっていう。
脱法行為だ。
取り締まる方ですからっていう、本番行為。
なるほどね。その、お前らがパチンコを認めてるのと同じようなやり方だっていうことですよね。
グレーゾーンを設けてるんです、
ね。穴が違うから OK です。
類似行為ですからグレーゾーンですっていう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月12日、レコードチャイナ。中国、拾ったスマホ投げられる。2025年7月11日、中国メディアは、観光客が川に落としたスマートフォンを拾い上げるも、お礼がなかったことに腹を立てて、スマホを川に投げ入れた男性が、行政拘留処分を受けたと報じました。記事によると、6日、ラフティングをしていた女性観光客がスマホを川に落としました。景勝市内で店を出していた地元在住の男性が川に入ってスマホを拾い上げましたが、男性は女性に対して1500元、約3万円の手間賃を支払わなければ返さないと言いました。その後、両者は協議をしたものの平行線をたどり、男性はそれなら自分で拾えと女性のスマホを川に投げ戻したということです。女性は慌てて川に入りスマホを探しましたが、川の流れが複雑だったため危険な状態になり、通りすがりの観光客に救助されました。係員の対応が消極的だと感じた女性はやむなく警察に通報。駆けつけた警察官は現場にいた当事者の男性の身柄を確保して警察署に連行。やがて川の水位が下がり、地元の年配女性がスマホを拾い上げましたが、男性と同様に手間賃を要求。女性観光客が400元、約8000円を渡そうとしたところ、年配女性は800元を求めて揉めましたが、最後は警察官の仲介によって和解し、スマホは無事女性観光客の元に戻ったということです。地元の警察は男に対し治安管理処罰法49条、財産に関する譲りや故意の破壊行為の規定を根拠として7日間の行政拘留処分を課しました。現地では観光客にスマホの持ち込みを控えるように呼びかけているものの、持参して川に落としてしまうケースが後を絶たず、地元住民がスマホを拾って1000元、約2万円以上の手間賃を求める事案が頻発しているということです。
どんな地域なんだよ。
景勝地とラフティングっていう単語で判断してほしいですよね。
あ、
川の流れが激しいところでラフティングなのにスマホを裸で持ってくるやつが多すぎると、
うん、
ということなんで、結局文句言って広い広いって言うじゃないですか。
ああ、なるほどね。
拾う方も危ないわけですよ。
だから最初からね、取らなければ別にいいわけね。拾わなければね、その人だって。
そうね。スマホは自己責任ですよってことにして、絶対拾わないよっていう。
そうそうそう。あ、これだね、あれなんだね。その、これや、ラフティング、でもそう、あ、じゃお店を出してるんだから、まあ、ここで要は観光客相手になんか売ってる人ってことでしょ。
う
ん、
まあ、そうですよね。
うん。
何の店かわかんないけど、そのラフティングのサービスを提供してるのか、ボートを貸してるのかとかいろいろあるけども。
だから、これ完全にあれだよね。
はい、
なんとなくあれですよね。なんか、ラフティングやってるところがやっちゃうとさ、なんか、マッチポンプ的な感じもしなくて、うん。なんか、はい、皆さんとか言ってこう、いいとこです、写真撮ってくださいみたいな、こう、はい、スマホ出して出してみたいな。で、こう、わーってなったのを拾って、みたいな。
実は水中にはスキューバの装備をした男が潜んでいてね。うん。ガンガン拾う。拾っては手間賃を要求するっていう。
そっちがメインなんですけどね、この商売っていうね。
そう、それは儲かるよね。でもこれ拾ったのは地元在住の男性っていう風に書いてあるんですよね。
ああ、そっかそっかそっか、うん。いや、でもさ、儲かるから拾いに行くんだよね、そのところでね。正直さ、ね、親切人ではないんだからさ。
だってラフティングするような流れの急なとこだからさ、
ね、
その生半可な覚悟じゃ入らないでしょ。
よく見てるよね、その、あ、落としたみたいなの。わかんのかね、あんな激しかったらね。
そうだね。まあ地元の人だったら大体あの辺に流れ着くなってのがわかるじゃないですか。
ああ、だから危険じゃないんだ、ここにいれば。いい感じで流れてくるよっていうさ。
ここがスマホだまりなんだよっていうところを知ってるわ。
そうそうそうそう。
うん。
あり得るね。
そんなことするんだったら初めから防水スマホケースみたいの売ればっていうね。
どうせそれもさ、パチモンだから穴開いてんでしょ、どうせ。入れてたのに沈むみたいな、そういう。
ああ。
そして手間賃っていうね。
ああ。
これね、家族経営で全員グルですからっていう。
もしかするとこの街全体がね。
ラフティングやる人、スマホケース売る人、拾う人、おばあさんも最後出てきたのはグルですからっていう、
ね。ああ、
うん。最初にハイボール投げて安くするっていう。
ああ。トランプ式でね。
そう。うん、ディールだっつって。
ああ、
うん。
警官がグルじゃないのが珍しいなっていう。
警官も後で金もらってんじゃないですかね。だって最後、和解ですからお金払ったと思うんですよね、おばあさんにもね。
ああ。7月12日、読売テレビ。中学校で上履き盗む男を逮捕。奈良県の中学校に侵入して、中学生の上履き2足を盗んだ疑いで、22歳の男が窃盗と建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されました。警察によると、12日の午後5時過ぎに、別の学校の学生服を着た容疑者が、下駄箱近くにいるところを教員が見つけ、声をかけたところ、次第に質問に答えることができなくなり、逃走したため、教員が取り押さえ、警察に引き渡したということです。
ああ。
警察の調べに対し容疑者は、上履きを盗んで、その上履きで性的欲求を満たし、同じような性的嗜好を持った人間に転売しようとしていた、と容疑を認めているということです。また同様の犯行を繰り返していたことをほのめかす供述をしているということで、警察は余罪についても調べを進める方針だということです。
いやー、制服、無理があったんじゃないの？年齢はわかんないけど。
年齢はね、22歳なんですけど。
あー、ギリ、まあまあ、ね、ダブリーを何回かやってれば、そういうこともあるよね。
そうね。合計で4年ほどダブっていればっていうことですけど、高校1回受験失敗して、さらに3回留年すれば、ギリ22歳でも高校生っていう。
まあね、あり得る話ですから。
あり得るんだけど、学生服がうちの学校のものじゃないなっていう。
それは、ちょっと手を抜いたね。
そこが問題ですよね。他校の生徒が紛れ込んでるっていうのは、やっぱ先生気づきますよ。
いや、もしかして最初さ、お前なんだその制服改造してみたいなこと
だ。似てればね、多少の改造で話が交わせるかもしれないけど。でこれさ、午後5時過ぎに来てるんですよ。
ああ。
絶対先生いるじゃん。
いや、忘れ物を取りに来ましたとか言い訳したのかな。
ああ。そう。で、問い詰めたら、次第に答えられるようになったっていう。
いや、私は今日、あれですと、部活で対抗戦なんです、みたいな。だから、違う学校から来ました。
ああ、そうね。別の制服を着ている理由としては。
ね。あり得るけど。
何部だ、行ってみろっていう。
あ、のってなっちゃったもんね。
爪が甘すぎるね。
バスケ部ですみたいな。
そうそうそう。
お前一人で来たのかみたいな。はいみたいな、そういう。
ああ。 そうね。全部スリーポイントって優勝ですっていう実力者だったらばいけるかもしれないけどね。
あの、全員にワンオンワンを挑んで、全員ぶち抜くつもりなんですって
こう。あ、道場破る的なやつ。
そう、ルカワみたいなやつだといけたんだけどね。
ああ、そうね。うん、その、一応物語の最初の設定としてね。
全員ぶち抜くっていうね、ことだったらよかったんだけど。
あ、よかったんだけどね。まあそういう部活動があるのかっていう話ですよね。まあでもさ、上履きが欲しかったんだったら、少なくとも5時じゃなくてもいいわけですよ。ロッカーに上履きはあるわけだから。
ね、ほら、それは、何ですか？鍵壊したり、窓ガラス渡しちゃうから。
なるほど。
ちょっと、ハードルと言いますか、犯罪としてもだいぶ上がっちゃうから。
なるほど、そうだね。うん、じゃあ、なんとかして、バレないように忍び込む方法としては、制服だったんだけども、それも爪が甘かった。
これ、どちらかというとさ、やっぱジャージを着て先生の方が良かったよね。
ああ。今でも先生、例えば体育の教師とかは、ジャージで校内を歩いてんのかっていう問題ですよね。
まあでも先生なら一応どの学校でもさ、
うん、
まあ、あり得るわけじゃん。
そうだね。
うん。
だからあれですよ、まあスーツとまだ行かなくても、ビジネスカジュアルぐらいの格好で歩いていれば、もうちょっとバレなかったかもしれないね。
まあ、お前誰だってなるかもしれない、
うん。でもそうですよ、あの、学校の先生同士は絶対顔知ってるわけですからね。
新任の王みたいな、また。
ああ、こんな半端な季節にっていう。
あの、なんとか先生の、あの、代理で、みたいな。
ああ、先週逮捕されたあの先生の代わりにっていう。
まあね、そういう言い訳はなるかもしれないね。できるかも。
そう、だからさ、農家で作物が盗まれる時とかに、業者を装って堂々と取っていくみたいな話があるじゃない。
はいはいはいはい。
そういうのが学校でやりにくいのかもしれない。
まあ、上履き回収業者っていないから
ね。いないね。うん、電気工事とかそういうのも、ちゃんとスケジュールが決まってるでしょうしね。
なんか、パッと入れる人、あれだ。あの、はい、救急隊員。
ああそれはそれで何事だって話になるじゃないですか。
そうか。
そう、ね、
そう言われちゃう。
熱中症の子がいると聞いて飛んできましたって言ったけど、いなかったってことになって、あ、じゃあ安心して帰りますわっていうところで上履きを盗む。かなり芝居が大変ですね。
あ、じゃあ、ちょっと、救急隊員はハードル高いから、あの、あれだ。うん、あの、地域の、あの、校医の先生、あの、学校指定の歯医者の先生とかにして。
先生は年一回の検診の時しか来ないはずでは？
いやー、この前検診したあの子の歯が気になってしょうがないと。あれは C じゃなくて D だったんじゃないのかみたいな。
ああ。
また来ましたっていう。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月13日、日経新聞。とうとう、新型トイレ発売。とうとうは8月1日、便の形、色、量を計測できるセンサー搭載型トイレを発売します。
お
ー。センサーをウォシュレットのノズル出口そばに内蔵。便器に落下する際に LED の光を繰り返し当てて反射光から形、色、量などを計測します。スキャンの精度とプライバシーの配慮を両立するためにカメラではなくセンサーを採用。カメラでは計測に不要なペーパーなどや個人情報が映り込むリスクがあるということです。長さや幅、輪郭などをもとに、コロコロ、ひび割れなど7タイプに分け、イギリスで開発した便の状態を表す世界的基準、ブリストル便正常スケールを参考に、とうとう独自の分類方法を編み出しました。量は落下する時間情報などから 100g 相当未満を少ない、100g から 300g は中、300g 以上を多いと判断。色は明るさをもとに、黄土色、茶色、焦げ茶に襟分けます。使用するトイレとアプリをペアリングし、便座に腰掛けてリモコンやアプリを操作して利用者を認証。立ち上がるとセンサーによるスキャンを自動的に終えます。トイレ1台につき6人まで登録可能です。食事の取り方やおすすめの運動方法など健康習慣につながる情報を提供します。開発では形状や硬さの数値化に苦労しました。基準が今までなかったこともあり、大量のデータを集めました。実際に得た画像と実物を比較し、分類、数値化するアルゴリズムを構築。スキャンした画像にどういう特徴があるかを確認。有識者との共同研究も踏まえ、計測性能を定めたということです。
いや、この部門に移動が決まったら嫌だな。
ああ。
ひたすら調べてくださいってなっちゃったら、どうしますよ、毎日毎日。
まあ、せめて、機械開発の部門でいてほしいな。
そうね。あの、画像を集めるところとかは、ちょっと、っていうね、う
ん。どうなんでしょう。やっぱ、TOTOの社員は、やっぱりそういう、 なんて、愛社精神じゃないけどさ、その仕事に対する姿勢が違うんじゃないですか？
まあ、でも、いやー、陶器メーカーですからね、もともとは。
ああ、そうだし、私、お風呂やりたくて入ったんですけどっていう人もいるかもしれないもんね。
いや、絶対そっちでしょうよっていうか、まあまあわかんないよ。特殊なね、ことやりたいっていう人いるんでしょうけど、うん、ちょっとね、なかなかハードルは高い、ね。
トイレを志望して入ってくる人は、そんなのはもう覚悟の上ですよっていうことですよね。
ねえ、なんかこう、自己アピールとかでも、もう、写真いっぱい持ってきちゃったりしてね、うん、私、これだけ撮ってるんですって。
これ、一人じゃないっていう。これ誰のって話になると思いますけどね。
見せないでくださいってなっちゃうからね。う
ん、ねえ。でもまあ多分研究部門ですから、写真もいろんな協力者からいっぱいもらえるだろうし、実物もたくさんあると。
それね。
あと自前ですよね。
そうだろうね。うん。
それはもう義務的に提出ですよ。
いや、なんかそれ、ちょっと、ノルマがきつくなったやつがさ、犬のやつとか出してさ、怒られるっていうの
ね。ああ、昔の小学校の検便ですよね、それはね。
お前、これは違うだろって言って。うん。
人にはいない細菌とかが見つかって、大騒ぎになるやつですよね。
これによってなんか一つだけカテゴリー増やさなきゃいけない。犬っていう。
なんか賢い犬がいるなっていうことになっちゃうもんね。
ワンっていうね。
だこれうまくいけば犬用トイレとかにも転用はできますよ。
いや、そうそう。いや、だって犬の方がむしろさ、自分で喋ったりできないがゆえに、うん、ね、うんちの状態で飼い主が判断した方がいいんでしょうしね。
そう。だ問題はね、喋んないからあんまり対象とかわかんないっていう。
ふーんとかそういう。それで組み合わせて、ああ、こういううんちの時にはふーんなんだなっていうデータを集めないといけない。
そうね。あとその後飯をよく食うかとかね。
そうね。
うん。まあでも実際問題、うんこはさ、昔から自分で確認しろとは言うじゃないですか。
まあ、それはよく言うよね。
一旦振り向いてみろと。
まあ、で、そういうアプリもあるもんね。
それをやんない人が増えたんですかね。
う
ん、
まあ、やったとて、何なんだろう、数値化っていう意味ではね、確かにできてないかもね、うん、その今までも。
そう、だから、このトイレも結局、色、形、重さぐらいしか判断しないわけですよ。そっからすぐに病気が見つかったらしない。
重さは今までもわかるよね、その自分の感覚
で。あ、そうですか？私あんまわかんないですよ。
いや、裏だって出た量わかるでしょ、なんかそら、自分で。
だってさ、あっという間に出たなと思ったら、すごい量出てたりするじゃないですか。
あ、でもそれは、その量の方、時間ではあんまわかんないんじゃないの？人は。
それ見ればわかるよ。
ああ、そうか。見なかったらわからんと。
でも水に浮いてるし、重さなんてあんまわかんない
じゃん。あ、重さってそういう意味で、だから油が多い食事ですね、と。なんか重さはそんなに重くないのか、いろいろあるんでしょう、多分。
のどうだろうね。多分、この判別の中に油が多いとかそういうのは多分含まれてないよ。
そっか。だとすると。だとすると、これを元にどうしたらいいんだろうってなっちゃうかもね。
そうだから、統計的にこういう形をしているのか、色をしている、あとは量がどれぐらいの人は、こういう習慣になっていることが多いですよって話に結びつけるんじゃない？
なるほどね。
例えばその、硬そうで水分が少なくって、小さいのがいっぱい出る。じゃああなたはお水いっぱい飲んだ方がいいですよ、みたいな。
なるほどね。
まあその程度にしか多分できないとは思うんだよね。限界がある。
まあ、ね、なんだろうね。本当だったらそこ、こっから派生して、あなたに合う食事が届くみたいなことなんでしょう。
ああ。ナッシュから。うん。もう直にマーケティングで。マーケティングが走ってるっていうことはあるかもしれないね。
とかね。
多分本当はもっと先があって、先は見据えてると思うんだよ。
そっかそっか。
いろんな計測機械もいっぱい本当はつけたいけども、最初の入り口としてはこれぐらいじゃないかっていう。
なんかもうちょっとさ、もうちょっと単純に考えてもらって、なんか便座にさ、体重計を入れた方がいいよね。その方がみんな結構、いや、計測毎日必ずできるしさ、なんか良くないそれ。
ああ。
足上げて。
一旦足上げると、出す前と後で重さがわかるっていうね。
そうね。あとはお尻にやっぱ電極があって、ちゃんと体脂肪とかも上がってくる方がさ。これの方が十分、なんかみんな便利だなと思う気がするんだけど。
お客さんが本当に求めていたものはどっちかってものが、この発売でわかるよね。
わかるね。もしかしたら後からの追加機能でそっちが乗るかもしれないですけど。
では続いて不審者行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月12日、東京都、午後2時頃、公園で小学生への声掛けが発生しました。30代ぐらいの男が遊んでいた児童に対し、レアなカマキリが取れる場所を知っているから一緒に行こうなどと声をかけたということです。
それは引きがあんまり強くないんじゃないのかな。
ああ、どうなんでしょう。小学生はやっぱり低学年ならまだ昆虫は好きなんじゃないかと思いますけどね。
まあ、どれって結構もうほら、 で、インターネット世代だから、
うん、
ちゃんと教えてくんないとダメじゃない、その名前とかさ。もうみんな知ってると、レアなやつは、
うんうんうん。
写真で見たことあるとかだと、ダメ、うん、騙せないよね。
ああ、うん、そうだね。昔の子供よりも、いろんな情報を持ってる可能性はあるよね。
なんとかかんとかって言ったら、いや、それは南米にしかないやつだよね、おじさんとか言われちゃう。
外来種だよって話になると。
あと、大してレアじゃないよとか言われちゃうとね。
そうね。おじさん的には珍しいと思ったんだけども、普通のオオカマキリですっていうことはよくあるだろうしね。うん、
これね、分類的にはカマキリじゃないんだとか言われてるって。ああ、
修練進化なんですっていう。うん、生物がなぜか似てしまったっていうことですよね。
そう。
うん。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月13日、長野県、お昼過ぎ。路上で女性への声かけが発生しました。60代から80代の肘に擦り傷のある男性が女性に対し、お姉ちゃんすぐ帰るの？俺の両腕の傷すごいでしょう。この自転車俺のなんだけど、防犯登録してるんだぜ。お姉ちゃん熱いね。などと声をかけたということです。
文脈がすべてぶつ切りなんだけど、これどうなってるんだろう。
なんとかして女性の気を引きたくて、次々と話題を変えてるのかな？
いや、その、わかんない。傷がどれほどかはわかんないですけど。
でも、通報の時点で肘に擦り傷って書いてあるってことは目立つんでしょうね。
そこで無理だったらもう無理だよ。だって、それが一番インパクトでかいんだからっていう、
ね。ああ、自転車の防犯登録なんかね。
それは、
別に普通じゃん。
気にするかな、うん。いや、だったらね、この自転車でこんな転んじゃったよっていう話なのかなと思ったら防犯登録だったからさ。
そうなんだよ。関係ないですよ、肘の傷は。
ねえ、だからもしかしたら、うん、ちょっとひ、いや、あとはあれですよね。言うほど傷はでかくないって可能性あるよね。
ああ、そうだね。自称はすごいって言ってるけども。
この見てよって言うけど、うん、いや、ちょっとかさぶたじゃん、みたいな。それぐらいって可能性もあります
よね。そうだよね。だってこれ、本人は傷がすごいだろうって言ってるけど、うん、通報内容では、擦り傷って書いてあるんだよね。
だいぶ程度が下がってるよね。
うん、だいぶ下がりますよね。
うん、
多少、ちょっと肘ついたなっていうぐらいなんでしょうね。
ねえ、だからちょっとそういう意味では、もうちょっと大怪我してから来るべきだったね。
その自転車で坂を下り降りてから出直してこい。
ブレーキの効かないこの自転車でっていうね、そういうストーリーがあればいいんですけど、う
ん。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、岡山県。午後4時頃、路上で小学生への声掛けが発生しました。外国人風で黒髪ロング片言の日本語の中年女性が自転車を押し歩き下校途中の児童に対しラーメンいりますかなどと声をかけたということです。
普通に売ってんじゃないのこれ。
でも路上ですよ。
だから後ろにこう引っ張ってるのがいるじゃん。
自転車を押して歩いてた女性ってことなんですけど、後ろにリアカーがあったとは書いてないね。うん、
駅前にオープンしたんだけどってこと。
ああ、客引きってことか。
うん、
自転車乗って結構遠くまで来てるんだねっていう。
いやー、これ片言でラーメンいるって言ってるってすごいよね。
なんですかね。だいぶ日本に馴染んできたんじゃないですか。
あ、やっぱり日本では、未だにやっぱりラーメン、私、中国出身なんだけど、ラーメンというと、やっぱりいいと。
あ、
どうしても売れるということが分かったんでってことなのかな。
まあそうですよね。日本ではラーメンはもう普遍的に人気があるってことですからね。それを、外国人としても認識しているってことか。
まあ、あとは、いや、すごい上級編で、この人は。もうみんなね、うん、やっぱり中国って言うとラーメンっていう先入観があるので、それを逆手にとって、
あ、
誰にでもラーメンいるって、って言うと、ウケるんですよ。
外国人ギャグね。
ギャグ。だから、ほら、メキシコの人が、タコス大好きみたいな聞き回ると一緒ですよ。超上級編かもしれない、これ。
ある種の自虐ね。
自虐。
タレコミいただきました。ゾンさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、愛知県、午後8時頃。生徒への公然わいせつ類似行為が発生しました、
うん、
年配男性が上衣の中の女性用下着のようなものが透けて見える状態で生徒に対しこんな時間まで子供が何をしとるんだと怒鳴ったということです。
いやー、うん、 一括。いいね。
いいね。全部棚上げですよ。
まあだから、それとこれは別だろうってことだよ。確かに。
そうだね。子供が出歩いていい時間じゃないぞと怒る大人の責任。
そう。
そして、俺の趣味。
そう。それは別問題だと。
両立するってことですよね。
うん、まあ、そりゃそうだよね。だって、すごい子供思いの夜回り先生が、別にブラジャー着ててもおかしくはないもんね。
う
ん、
あ、そうですね、うん。たまたまちょっと上着が薄めで、下着が透けちゃってるけどもと。
そう。まあ、夜回り先生っていうか、ブラジャー先生って多分呼ばれてるとは思うけどもと。
そう。自覚とちょっと違うだろうけどね。うん。自認してるものとちょっと違うことになってるだろうと思うけども、いいことはしている。
そう。うん、誇りを持ってます、私は、と。
ああ。そうだ、これの人もさ、その、透けてるとは書いてあるけど、別に、その他露出してるとは書いてないんだよね。
いや、だからさ、本当に、見せる意図があったら怒るかっていうと、また微妙だもんね。
ああ、自分では透けてないと思ってるってことか。
そう。だとしたら、ちょっとこれは確かに、犯罪行為とか言われちゃったら、さすがに怒るんじゃないですか？
そう、まあ、通報は通報だけどもっていうことです
ね。まあまあまあ、そうね。
うん。本当に通報されなきゃいけないのは夜遊びしてる子供じゃないのかっていうね。
そういうことだね。
うん。なかなか皮肉っぽいね、これはね。
あれだね。これによって、子供が通報する行動によって、補導されればいいと思ってるんですか、逆に。
ああ、俺が犠牲になる。
そもそもこんな時間までいるお前が悪いっていうか、何やってたんだって補導される。俺はその礎になるっていう。
ああ。俺一人がこうやって通報されることによってね。
そう、うん。
子供の安全が守られる。
非常に深いのかもしれない、考えが。そ
う
です。
だってこうやって通報されて、通達が行くと、親御さんがみんな子供に気をつけなさいよって話をするかもしれないじゃないですか。
そうだね。
そうするとより安全意識が高まる。う
ん、俺は、この街のダークサイドのヒーローだからと、
ね。ああ。本来のバットマンだね。
そうなんだ、ね。ゴッサムシティを辞任してるんですよ、ここはね。うん、
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
うん。
今週はいかがでしたか？
やっぱメルカリの出品というか、買いがち、売りがちの県民性みたいのがありましたよね。
ありましたね。
和歌山県人は木刀を買いがちだと。
買いがちだし、ヒョウ柄を売りがちだと。うん、
ヒョウ柄を売って木刀を物々交換してるわけではないんだよね。
ああ、そう。ヒョウ柄の特産地ってわけではないですよね。
なんとなく、原始人みたいになってきたけど。
ちょっと鬼のパンツ感が出てくるよね。うん、
そうか。で、隣、和歌山だよね。和歌山、大阪、隣は奈良とかなのかな？そうすると。
ああ、ね。そうですね。県の隣といえば。
なんか、この調査はすごいよね。和歌山と奈良と大阪が出てきてるよね。
ああ。これなんかいろいろと調査をして、その多分全県分データはあるんだけど、
あ、
駅とかのポスターの広告として何県は何買いがちみたいなのをたくさん展開するらしいんですよね。
あ、じゃあ今回はちょっと関西なん
で
ね。
だからこれ、今回プレスリリースを紹介してますけど、その中に出てきてるのは鳥取、和歌山、沖縄、徳島、奈良。
ああ、そういうことか。うん、まあでも、だからそうすると今後いろんなとこが出てくるかもしれないので、
はい、
例えば宮崎ではメリケンサークが売れてるのかもしれないってことね。
そういうこともあるでしょうね。
武器シリーズ。
全県でいろんな武器が売買されてる様子が可視化されるかもしれないね。
そうかもしれないね、うん。ちょっと危険な、ちょっと行きたくなくなる県とかできちゃうかもしれないけれども、それはしょうがないと。
山形の人は開運グッズを買いがちだそうですよ。
ついてないのかな。
運がないのかな。もしくは運のせいにしようとしてるんでしょうかね。
どっちみち良くないイメージしかないよね。いや、ほら、よくあるじゃん。パワースポットね、観光に使いましょうとかあるのに、これ逆効果だもんね、うん、そしたらね。
ああ、そういうのはない。
まあ、もしかしたらでも、そこに開運グッズが集まってるから、今はパワースポットかもしれない、山形。
ああ、他県から買い集めたこのグッズの力でっていう。
光り輝いているんです、今は。っていうことかもしれないから。
ね、まあ、ないなら買えばいいからね。うん、輸入ですよ、輸入。
そうだね。
うん。あと分かってんのは、沖縄県の人はダンベル買いがちだそうですね。
やっぱり、ね、なんですかね、やっぱり見てることが多いってことなんですかね。
裸になりがちってことですよね。
そうそうそう、マッチョにならないといけないのでっていう。
まあまあまあ、暖かくって、海辺だから、上半身裸になりがち。 そこで貧相な体は見せたくないので、鍛えがちってことかな。
っていうことなのかな。
だとすると、これは相当素直に分かりやすいよね。
ねえ。でも、ちょっとだからそういう気候とかね、そういうのがあると、うん、まあ、納得感あると思うんですけど、なんか、うん、そうじゃないのにって謎のね、謎の購入ってなると、うん、確か面白いので、まあ、もうちょっと他県が欲しいよね。
そうだね。まあ、取り上げなかったけど、うん、徳島県はたこ焼き器を売りがちだってことですね。
ああ、なんかやっぱり大阪にも近いから関西圏だと買っては見たもののと。うん、まあ、あとあれか、徳島四国だよね。いや、なんかあれですよね。その、瀬戸内海とか、ほら、だったらほら、明石のタコで、結局タコは、そのまま食べた方がうまいってことに気づいてみんな売ってんのかなと思ったんですよ。
刺身がいい。
たこ焼きなんかする意味ねえんだよっていうね。
もったいねえよっていうね、う
ん。あ、でもそれは明石焼きがあるか。明石焼きがありますからね、別にね。
そうだね。
売りがちってちょっとよくわかんないね、あれ。
まあ。買っては見たものを使わなくなって売る人が多いってことですよね。だから多分、他の食い物の方がうまいんじゃないですか。
まあでも、買っては見たがないとダメだもんね。最初から買わない件は、ね、売りに出ないからね。
そうですね。
ああ。
そう、まあ、たこ焼きが体質に合わないとかね。うん。
あ、グルテンフリーの人が多いんだとかね、そういうことかもしれない。
ね、
だったら最初から買わないんだけどな、みたいな、ね。まあ、いろいろ疑問はあるんだけど。
ああ、そう。あんま活用方法を見出せなかった人が多いんですよね。
あ、そうか、そうか。う
ん、無理やりシューマイを焼くとかさ。
確かに。
ちっちゃいカステラを作るとか。
あ、ベビーカステラ。
うん、あんまそういうの合わないなっていう人が多い。
これ確かにさ、最初に買ってみる人が多い方の調査の方が面白いような気もしたけどね。
実際これは逆転してみればそういうことですよね。徳島の人はたこ焼き器を買いがちなんだけども、売っちゃう。
やっぱそうか。だから、大阪は買いがちなんだけど、売らないとか、そういうことだよね。
そうかもしんないね。
そう。
あとは、輸出しているという。隠れた生産権であるっていう。
そうか、そうか、実はね。
うん。
ああ、これは確かに面白いね。
だから和歌山も、その、ヒョウ柄売りがちってことですけども、ヒョウ柄作って、大阪に売ってんのかもしんない。
ああ、そこだから、取ってね、あの、動物を。
ああ、ヒョウをね。ヒョウ。
山中で、取っているのかもしれない。
たくさん買った木刀を使ってね。
うん、それは効率がだいぶ悪いけど、いいのかな。
でも銃を使うよりも、毛皮が守られるっていう。
あ、あれだ。一本釣りの、あれと一緒ですよね。
容量ですよ。
容量だね、
う
ん。
そこで使うのは本来は罠ではないのかと思うけどね。
木刀。
うん、
いや、これは、アンケートとか取れないもんね。その、買った人に、メルカリで買った人に、何に使うんですかっていうのはないもんね。押して知るべししかないっていうことだもんね。
想像するしかないんですよね。まあ、これはだからメルカリっていう大きい会社がやってるにしては、我々の想像トークとあんま変わんないってことですよ。
わかんないじゃないですか、結局ね。
わかんないよ。何がちっていうのは、結局のところは、なんかそういう傾向があるなぐらいでしかないから。
いやー、なんかこれね、一大、なんかこれによってさ、なんか変な一大勢力が暴かれたら面白いよね。
うん、闇のね、転売屋の一族みたいなのは。
そう、うん、
だから最初に出てきたやつで、大阪の人は紙袋を売りがちとかっていうのがあったけど、あれも実は、あなたが言ったように、ショッパーを大量に売ってるとしたら、ショッパーを大量に盗んでるやつがいるかもしれないもんね。
そうなんだよ。だからこれをもとに、足取りを追うことによって、うん、結構な組織が捕まるかもしれないよね。そうか、金の流れと物の流れを掴んだぞと。
ああ。
ことなるよね。
そうだからデータよく見て、例えばメルカリで紙袋を売った人の GPS のデータから売られてるところを点でこう指し示していくと、その中心に犯人がいるみたいな。
そう。
うん。わかるかもしれない。
そう。だからメルカリの捜査協力ですよ、これは。そう。実は。
真ん中に松坂屋があるぞって。
よし、木刀を持って集合だみたいな。
ああ、和歌山県からっていう。和歌山県警から出張してきましたっていう人がね。
そうか、和歌山県警のやつが買ってたのかみたいなね。
武闘派だな、あいつらっていう。
武闘派。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。